皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛の議論ポッドキャストでは、本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ私、大腸検査を受けようなんて思ってたんですけども、これが思いもよらぬ事態に襲われましてっていう話と、まあガールズアードっていうね、ファッションショーのイベントの MC を私、務めさせていただきまして、デイデイで共演している武田さんもランウェイに登場したということで、いやー、武田さんって素敵な方だなと思いました。メールテーマでは、架空のモノマネ芸人を送ってもらいました。いや、これはね、ほんと、いそうっていうかもういるんじゃないかっていう人も何人かいましたけどね、ぜひぜひ聞いていただければと思います。さあ、それではここではポッドキャスト限定のコーナー参りましょう。友達かそれ以外か。さあ、友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナー、いきましょう。千葉県ラジオネームハウススタジオ。卒業式で一緒に写真を撮るのが友達。卒業式で一人はいるのが点呼の時にふざけるやつ。ねえ、まあ変な声出すとか ね、うん、あれに笑う人とそう表情が暗い人で自分の位置が分かるんだよね、うん、笑う人たちは多分一軍の方々と一軍と、うん、眉間にしわ寄せてるのが多分ね、そう、あれはね、もう面白返事の下りとか本当に嫌いだったな俺。愛媛県ラジオネーム、俺は話を聞け。絆創膏を持ち歩いているのが友達。オロナイン軟膏を塗れば何でもなると思ってるのが母ちゃん。うん、
友達。
それすごいね。俺は話を聞けば、なんかこう、なんていうの、品の良さというか。
でも、あの、たまに持ってるいらっしゃる方いますよ
ね。いる。
なんか気が利く方ですね。
そう。
あるよってね。
あれすごいよね。うん、あと、まあ、オロナインね。あと、アロエね。オロナインとアロエはも
う。アロエね。
うちの母ちゃんはアロエめっちゃ言ってくるもんな。
何でもいいですか、やけどのイメージが。
やけどやけど。やけどはほんと。必ず同じエピソード言ってくるんだよ、やけどすると。昔俺があの小学校1年生の時に、あのストーブに座ったっていうね。でもアロエ塗ったら次の日ツルンツルンだったって、ほんとかなと思う。熊本県ラジオネーム、たけし。年齢が離れていても信頼し合える関係であれば友達。年齢が離れた若い子に信頼されてない人は年齢のせいではなくお前のせいだと誰かそいつに教えてあげてください。辛辣。そうね、年の差離れててもね、すごい仲いい人がね、信頼されてる人いるもんね、神奈川県ラジオネーム、ボブサップ。彼女に振られた後慰めてくれるのが友達。彼女に振られた後もコンビを組み続けている基人がスーパーサンスケ。あ、ニャンコスターってまだ組んでんだっけ。すごい。あ、そっか。で、なんかまた、あ、そうだ、見た見た、新しいネタ、うん、すごいよね。だから、なんかサンドイッチ作るみたいなネタ見たよ俺、
あ、俺も見た
ね、
X かな。
そうそうそう、すごいよね、なんか、札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。教科書の貸し借りをするのが友達。高校生の頃、教科書をロッカーの中に入れっぱなしにしているのを担任に見つかり、焼却処分されて退学したのが遠藤健一。これ本当です。私本人から聞きました。そう。でもそれが多分役者になるきっかけになってたんじゃないかと。ラストかな。札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。ふざけて金玉を触り合うのが友達。キングオブコントの決勝進出者が当日までシークレットだった年に、決勝進出者の金玉の合計の数をリークしたのが七曲森下。どうだったっけ？だっけ。そうか、それでトリオとか分かっちゃうもんね。森下でも面白かったな、この前のね、あの、ファイナリスト発表の時のね、あの間違いね、有名なもん、ネットにもなりましたけどもね、異世界から来た浜田光介です、ね、誰だそれはってなって
面白いな、
あれ面白かったな。さあ、ということでしてね、こちらもですね DP 加算されますので待ってます。メールすべて小文字で不毛@tbs.co.jp、 友達かそれ以外かの係まで待ってます。 ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時からの放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
この時間ね、はい、ここに聞きに来てくれる人ってのは本当ありがたいななんて思うのと、やっぱこう、ああこんなね、山里でも好いてくれてる人たちが集まってくれてるのが、まあたまたまね合わせて、あ今日はちょっと流すだけのがしとこうかななんて人もいるかもしれませんけど、やっぱ基本的にねばよく見るね、このラジオネームのね、なんか見ると、ああなんかありがとねなんて思って、あちょっとそんなに好きみたいになっちゃう時とかあるわけさ、ちょっとそれをなんか再確認した日だなっていうのはちょっとね今日あるんです。参りましょう。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。ねえ、いや今日はね、ちょうどこのまあ不毛な議論今1時スタートですけど、あの数時間前にね、あのリスナーと電話をしてましてね、っていうのも、まあ、700回記念でね、あのラジオネーム選手権あるんです、はい、まあ、山里亮太を笑わせろラジオネーム選手権も、はい、これもメモリアルな時にやる企画で、はい、面白いラジオネームをひたすらみんな送ってもらって、はい、それをですね、キングオブコントファイナリストでもあります、はい、ラブレターズに読んでいただいて、はい、まあ、笑ったら私が、まあ、で、まあ、プレゼントを送るみたいなやつで、はいはい、で、その中でも MVP の方には、うん、まあ本当にね、日頃の感謝も込めて、私が自腹で何かプレゼントしようと。うん、でその自腹の金額っていうのは、サイコロを一つ転がして、うん、かける、まあ、10だっただけだ、じゃあ70か。
最終的に。
そう、かける10でやるみたいな感じで、うんうん、ね。やってで、まあやろうかななんて言ったら、直前なんかね、1個でいいのか多いみたいな感じになって、サイコロまだあるぞって言って2つ振ってやることにしたんです、まあ、感謝もあるから、まあ、言ってもそんな高い数字出ないやろうと思ってね、まあまあ、うん、結果、63,000円。
そうですね、かなり高くです、
ね、うん、相当だ
ね、うん、
あの桃鉄で特急カードでこれ出たら、俺よくやったなって褒めるぐらいのね、目が出たのよ。
そうですね。
うん、でーん、でーん、でーん、でーん、出た。で、6万3000円だと。はい、で、まあ、6万3000円分プレゼントをしようって。はい、そう。で、まあね、だいたい6万3000円って何なんだろうね、なんて話してた時に、うんうん、まあ、いや、もうプレステ5とかじゃないですか、みたいな、ね。あ、そっか、うん。でも、持ってた場合あれだよな、なんて。じゃあつって、他こんなのないですか、まあスイッチも、うん、スイッチ持ってる可能性あるよね、うん、なんて、うんうん、そっか、じゃあアップローチ持ってるかもしんないからね、うん、なんて、じゃあもう聞きますみたいな感じになって、うん、はい、本人に聞いてね、うん、こっちも候補何個か上げて、うん、どれがいいかって聞きましょうっつって、うん、で MVP であるくじのクジラ、うん、ね、いつも送ってくれますけどね、うん、ラジオネーム七尾ポーズってできても仕方ないから悔しくない、かっこ悔しいっていうね、ラジオネームで送ってくれたこのくじのクジラ MVP だということで、まあその6万3000分本人に聞こうじゃないかってことでね、今日あの電話して、でそこでね、まあ言ったらプレステ5ね、アプローチで、俺ね、すっごいいいの文字でね、みんながこう、いやそれいいなーなんてなったやつがあって、それがあの、まあ、私、山里だったら140ってね、まあ、日本全国いろいろ回ってると。で、まあ、もう、来週には、まあ、今週末は茨城。で、来週は沖縄。で、その後は島根と。まあ、いろんなところに行かせてもらう。ね、まあ、熊本も行きますし、香川も行く。そこで思ったと。6万3000円。これ、JTP の旅行券6万3000円して、プラスアルファ、その山里亮太の140の招待席一つ用意するっていう、ね、これはいいんじゃないか、うん、でその宿もね、その JTB の券で取って使って、ね、まあ、交通費も全部賄えるだろうし、ね、で飯も行けるだろうと、これいいんじゃないかって、でこれ3つ用意しようってね、で先ほど電話して9時のクジラに、ね、9時のクジラ、あのありがとうねなんて話して、まあ、何やってんのって、お笑いに、ね、かかる仕事をね、あちょっとやってるっていうのも、で、あ、そうなんだ、って話して。で、さ、つって、あの、6万3000円、ね、分のプレゼントのことなんだけど、あれ、本当にもらえるんですかって、当たり前じゃないかと。ね。で、一応、候補があると、もう持ってたらあれだから、つって。で、まあ、一つはプレステ5だと。はい、ああ、マジっすかなんて。いや、もう、それはもう、まあ、それぐらいかな。あと、つって、アップルウォッチ。 最新ね、つって、うん、うわマジっすかっつって、あとこれすごいのつって何つって、JTB の旅行券63,000円分、えマジっすか、うわそれいいな、プラスってなんですか、山里亮太の140どこでもご招待、
うわ
ただもう9時の9時がさ声弾ませて、うわマジっすか、うん、うわめちゃくちゃ悩みますってた、悩むの
悩む
でも、うん、あそうかと、うん、確かにな、うん、あの沖縄、
はい、
熊本、はい、香川、はい、茨城、はい、うん、今東京にいるから
九時だわね、
うん、まあ、確かにどこチョイスするかって悩むなと思って、
確かに
で、ああまあなっつって、まあ、で優しいんだよ9時の9時だ、
はい、
ね、いやちょっと考えさせてくださいっつって、うわーこれはーって言って、どうするっつって、いや どっちにしようかな、
どっち
まあどうね、北か南かってなの、南の方が多いかな、まあかんね、四国も行ったことないらしい、どっちかなっつって、どっちだろうっつって、いやープレステ5かアプローチか
何もう入ってないのそこに、うん、マジか、
うん、えっつってクジラっつっていやーちょっといやープレステ5かアプローチかーっつって、も持ってないの、いや持ってないんすよ、ちょっと待ってください、うわこれマジなんすかっつって、いやマジだよっつって、え二択って聞いたら、うん、いやー二択ですね
ガチのやつですねそれ、
うん、であの担当の、ね、横にいたもうあの、はい、ディレクターの田中君が、はい、まあ気まずい顔してた
まさかの展開ですもんね、
うん、そうめちゃくちゃ好きって言ってくるんですね俺のこと、
なるほど、
そうで田中君はもうね、はい、頭角が出てると思って、うん、赤ペン持ってね、あの三択の書いてある俺のその JTB のところに半分ぐらい丸書いてるんだよ、うん、ね、
うん、
えってなって、
うん、な、そうだね、
うん、その丸の行きどころが分かんないから卑猥なマークを書き出してるいやこれで、うん、どうしよっかなって、いやクジラあの俺のライあれ JTB はあつ、うん、確かにっつって、そうだろクジラっつって、なんだよもうお前うまいな、ありがとうなオープニング投稿、ああそうですね、そっか確かにな、63,000 JTB 両親にプレゼントしたいなって、クジラ来ないの
ってそうだよね、会えるんだもんね、
クジラ俺と会いたくないの
そうだよね、 そこがちょっと目玉でもありますよね、
うん、なのよ、それはもうだって招待するしさ、それさ、うん、そうそうそうね、うわー三択になったなーみたいな、ああそうなのっつって、うん、じゃあどうするって言ったら、うん、いやもうすいません山里さんなんかっつって、
なるほどなるほど、分かってます
エンターテイナーだな、無事ごめんごめんどうすんのってアプローチでいきますえっ
マジか、
いやでも山里さん何、うん、色は任せます
そっちかい
色任されてもさ、
うん、あそうすか、
お前だからアプローチ あのベルトのところにリアルなポコチン書くからなって言ってそしたらクジラもうわありがとうございますってそちょっとバグっちゃってるちょっと、ね、もうあまあでもね、そうアプローチになりましたよ、まあまあね、でね、でも聞いたら、うん、あの9時のクジラ、うん、めっちゃ140来てんだよ、
なるほど、ね、
この前の東京の大140も来てるし、あの広島も来てるし、
あ
そう、それはまあそれは今更またどっか来るかって言っても、うん、いやもうあの何度も体験してますので、まあ、何度でもいいライブなんでなんて言ってくれたから、ね、ありがとうねクジラさん、
ね、じゃあプロ
チクジラさんって言うとちょっとあっちの方がよくクジのクジラね、またね、また記念の、うん、今日聞いててね、そんなことあんのと思ったけど、また記念日メモリアルの時が来たらね、そんなこともあのやるかもしれませんのでね、まあ、700回記念でやったから、
ね、うん、
あの時のサイコロの音が忘れられないもんね、チンチロリロリーって
ね、
うん、
何か
聞いて、はい、あったら、ね、いいと思いますけども、で皆さんどうぞよろしく、まあ本当にでもね皆さんのおかげでここまで来たということ感謝を込めてですが、私何にも 後悔してませんので、全然え。ちなみに今、ライブはね、本当に先ほど言った地域とは、またさらにいろいろ発表されてきますけども、ぜひお楽しみにと。そんな、茨城の時なんか結構大変なんだよね、俺。茨城今週の土曜なんです。茨城、水戸でやらせてもらう。もう初めてで、超楽しみで。で、4時半からやるのかな、はい、?4 時半からやって、で、その日の、9時から生放送があってね、うんうんうん、日テレで。
あ、じゃあすぐ戻ろう。
ミステリーデーってやつ。すごいね。なんか、ドラマと連動してるやつで、うんうん、で、最後の、謎解きパートを生放送でやるってやつなんだけど、その謎解きパート、まあ、回答編みたいなところ、うん、その、ドラマの出演者たちもステージ上にいて、うん、で、それを僕と、天才アナウンサー、ミトちゃんと。天才だから、あの子は。まあ、でも、ただ漫才できないんだよね。全然漫才できない。うんね、で、でやって、で、一体誰が犯人なのかって言って、で、視聴者参加型なの。
ね、面白い。
で、参加で当たったら、なんか総額1000万円もらえるっていう。
すごいっすね。
そう。すごいよね。ね。っていうやつの。
へぇ、面白い。
そうそう。俺も犯人全く知らないの。
土曜日。
土曜日。そう。で、そのね、なんか、やって、まあ、やりますけど、まあ、沖縄も行かせてもらったりする中でね、楽しみなんですけども、でもちゃんとね、体調もしっかりしとかなきゃなって思ってさ、この前もちらっと言ったけど、俺は人間ドックね、行かしてもらったっていう、本当になんかこう自分が波動砲で発射されるんじゃないかっていう気持ちをね、MRI とかでやって、で、私、そこでね、大腸検査を、
ああ、大変ですよね。
そう、し忘れててっていうか、そこがなかったのかな、大腸検査が。
ありますね、人によっては。
そうそう。で、大腸検査以外を全部やるみたいなことになってて、で、その大腸検査を以外やってたから、で、人に聞くと、いやいや、この年で、むしろ一番必要なのが大腸検査だぞって言われて、あ、そうなのって。いや、そうよ、年的にはっていうこと、あ、そうなんだってことで、で、まあ会社の方に相談して、ちょっと大腸検査をしなきゃなと思ってんだけど、ちょっと時間入れられそうなとこあるって言ったら、うち会社結構丁寧に、病院、と、まあ、日にちをくれて、で、この日だったらいけんじゃないですか、で、ここの病院なんかどうですかって言って、すごい、もう、大腸検査にむちゃくちゃ定評のある、そのとこがあると、まあ、で、そこだな、なんて、ウェブ予約できますよ、なんて言うから、ウェブで予約して、あ、俺も大人になったな、と、ちゃんとね、このウェブとかでね、体の検査の予約できるようになったって。
確かに大人です、ね。
そう。で、予約して、で、まあ、午後3時くらいから OK ですよっていうので、行くんで、その日にち行くと。ただけど、本当に情けない自分が、俺、何も知らないなと。で、ウェブ問診とかもしてんだよ。ウェブ上で問診とかしたらすぐ行けるって書いてあった。で、行って、じゃあ、山里さんなんて案内されて、で、はいって言って、じゃあ、今からか、なんて。そしたら、お医者さんが、今日って、どういう感じですかみたいなこと聞く。いや、今日大腸検査してもらおうと思って。いや、ちょっといきなり来て、検査するっていうのはできないんですよ、ってなって。うん、えっつって、いや、でもウェブ予約で、いや、午前が、まあね、午前中は僕無理なんで、午前の部と、午後の部であったんで、それで午後の部で申し込んで今日に至るんでいけるかなと思うんですけど、いや下剤を飲んで、お腹全部、クリアにしてなきゃいけないんです。
ですよね。
あ、知ってました。そうですね、
前の日食べちゃいけない的な。
そうそう。で、下剤も、すごい長い時間飲むんですよ ね。
そうですね。何リットルも、何回にも分けて、
そう、数時間、まあまあ、で、空っぽにしなきゃいけない、
渡される、
そう、
ポカリセ
ットみたいな、っていう状態なんですよって、はい、下剤をするってのは噂で聞いてたんですけど、今からかなと思って、病院行ってから飲んでたのかなと思ってたんですって言ったら、いや、まず下準備をしてきていただいてお越しいただくということなんですって言って、えっつって、あ、じゃあ今日はできないんですよねってなって、あ、そうですか、じゃあ皆さんって、いや、大体はもう朝、もう から飲んでいただいて来ていただくっていう形になりますと。
あ、そういう
シーン。そう。あ、そうなんですね。あ、これはその3時半からのやつもですか。3時半からのやつも、まあ、5時間ぐらい前から飲み始めていただいて。まあ、あ、そうか。あれ？と思って。え、ここって平日だけですよね。あんま平日だけです。ですね、まあ、予約の取り直しをしていただければ、つって。うん、山里さんの、まあ、次来れる時を。うん、でも朝から下剤飲むんですよね、つって言って。そうですね、つって。あ、そっか。そう。で、平日。うん、
そうだね。
うん。
そうだね。
俺さ、月曜から土曜まで生放送やってるなさ。
そうだね、土曜もだ。
そう。
で、飲んだ状態的になっちゃいますよね。
そうなんだよ。だから、でも大腸って調べなきゃダメじゃん。
そうだよね。
うん、どっかのタイミングでかなりチャレンジングなデータ一緒と思ってんだよ。
まあでも体のためですからね。
そうなのよ。
いや、かなりどころじゃないっすよ。
すごい。
いや、すごいっすよ、そりゃ。出すためのものですから。
でも、うん、朝飲まなきゃダメだから、逆算したらやっぱ、デイデイの、
まあそうですね。
エンタメコーナーぐらいで飲まなきゃいけないの。
まあまあ、時間あるでしょうね、逆算した
ら。そうそう、エンタメぐらいのことだから、デイ君と、まあ、デイちゃんがなんか喋ってる時に、ごくごく下剤飲み出して、で、エンディングまで耐えれるかっていう。でも聞くまでが時間差があるんだって、ね、速攻じゃないんだよね、飲んで、うん、それがこう馴染んで出るまでが最初。
あ、そうそうですね、
初運って言ったらいいの、
うんうん、ちょっとかかりますね。
そう、だそのギャンブルなのよ。
なるほど。
だ俺がめっちゃ聞きがいい子だったら、
うん、やばいね、
その生放送中にピンチが来るわけよ。
ですね。
もう顔真っ青になる時間が、
うん、いやでも多分もうそんなもんじゃないと思うんですよ。
え、
もうすごい勢いですよ、僕の経験上で言うと。
いやだからそういうことか。だから生放送中にダーッと出て、
もう抑えられない可能性あるかもしれないですね。
ちょっと浮くってこと？
人によってはあり得るかもしれないです。
あの海のアクティビティであるじゃん。
そうだね、そこ、まあ、人によっては
ちょっとで浮いて、浮いてる状態でさあ、ということで、熊の異常発生ということですけどっていうのをずっと思ってながら、
茶色くねって。ああ、
やっぱり体調べて大変だね。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ、 TBS ラジオから生放送でお送りしております、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけども、メール来てますね。東京都ラジオネーム9時のクジラ。ボスと電話できて夢のようでした。ね、先ほどね、まあ、MVP のお祝い電話、プラス何がいいのね。山里さんは僕にとって憧れの大人なんですと。スーツがすごく似合うし、ユーモアがいろんな方向に向いている。僕もそうなりたいです。ね、不毛な議論、この時間が僕の元気の源なんです。やっぱね、うん、アップルウォッチが欲しいです。
結局。
アップルウォッチは時間が見れるのですごくいいです。本当にありがとうございます。ということで、やっぱ時間、やっぱね、俺を見てても時間はね、わからない。むしろ、え、もうこんな時間ってなるのが140ですからね。
なるほど。
ただね、本当のところは実物をいつかボスに見せたいからです。常につけて目標と夢の指針にします。時計だけに。うまいね。ありがとうございました。いつか本当に作家になってボスとお仕事ができるようになったら、絶対にアップルウォッチをお見せしてお礼を言わせてください。本当にありがとうございます。こちらこそですよ、いつも面白いメールくれて。この前もね、 MVP ですから。じゃあ、ね、土調したチンコの書いてあるね、アップルウォッチを、リンゴのところにね、リンゴを片玉にしますから、
形を生か
す、ね、形をリンゴの形を生かして玉にね、もうバッキバキなやつが来ますからね、ね、さあということでございましてね、まあそのデイデイでね、もしものことがあったらごめんなさいという話でございますけど、はい、デイデイもね、本当にね、いろんな情報があるわけですよ、うん、その中でね、やっぱ大谷翔平選手ね、
そうですね、
のやっぱこうホームランになった時の、
ね、
そうそうそうそう。でも大谷選手がすごいってのずっと春からずっとやってて、もう4月からもう本当に何度救われたことか。でやっぱホームラン王になりました、決まりましたって時に、ね、もうなんかすごいって言葉を言いすぎてるから違う言葉探そうみたいな感じになってて、でもわけわかんなくなってきちゃってね。あのこの前、はい、その大谷翔平選手のすごいファンドという、うん、あの歯医者さんがいてね、はい、でグッズをすっごい集めてて、大谷さんの、もう本当オークションとか使ってものすごい数で、はい、集めてて、でその人のニュースになったの、うん、でもなんかオールスターで使った実際のヘルメット、
かなり貴重なん
ですよね。そういくらだと思います？
もう何百万って世界ですよ、
ね、ありがとうございます、はい、1300万円。
あすごいね。
その歯医者さんが1300万円で買ったって。
出せるのも
すごい。そう。でもうほら、へえすごいねってなっちゃうんですか。うん、でももうすごいね、禁止令を自分出した
ら。すごいねになるね。
そう。すごいねって大谷さんの前で言い過ぎてるから、うんうん、すごいねじゃないこと言わなきゃいけないなと思って。で、もう頭の中ぐるぐる回って結局出たのが、うん、いや1300万円って親知らず何万本抜かなきゃ、抜かなきゃいけないんですかつって。
し、
うん。
ですよ、
地獄でした。
地獄ですか、うん、武田さんもさすがに。
武田さんが横で計算始めたんだから、だいたい
真面目にリアルなやつを一本これぐらい、
一本これぐらい抜くとしたら、いや武田さん大丈夫です、すいません。もうそっから調子崩しちゃって。
あ、そうですか。
崩したね。なんかちょっと盛り上げらんないみたいになって、でそう盛り上げらんないから、あのなんとか頑張ろうと思って、でなんか最後もうエンディングの方まで全然ダメだったのかな。でエンディングの方であのクイズがあって、それがなんかあの最近はこうカスタムするお弁当とか流行ってるみたいな、あのカレーパンをカスタムしたりとかできるんだって。でその中ではなんかお弁当が今ね、デパートのところでカスタム弁当が流行ってるって言って、でまあこうね、ご飯は、どこどこのおこわとかね、うん、肉はどこどこの肉みたいな感じで、こう全部自分で組み合わせられるってやつがあって、でなんかこう三択クイズみたいなんでね、でこの、肉ゾーンの一番人気はどこのやつでしょうかって、まいせんのカツセットとかね、今半のすき焼きセットとか
いいですね、
あの北海道のどこどこ牧場の、なんか肉みたいな三択があって、でこの流れだったらこれ当たったら出るなと思って、はい、うん、あの物が出る
みたいなね。
でそこをちょっとこう、うんうん、ピックアップしてというか、うん、そこでなんかちょっと盛り上げていこうと思って、うん、いやもうちょっと最初から振ってって丁寧に、うん、いやこれ黒田さんで、アナウンサー黒田さんに、はい、これはあれだねっつって、いや絶対食べたいって、うん、当てて食べたいな、うん、こう振ってって。で、しかも俺見事正解したわけ、ね、C のね、それ。でも、もちろんガッツポーズを取り、うん、よっしゃーっつって、で、一緒に共演してる方々とも、いや、これは嬉しい、もう口その口になってたもんって言ったら、黒田さんお笑い好きだから分かるんだよ、結構すっごいいいまで、いや、出ませんっつって。出ませんよ、みたいな言ってくるわけ。あ、いいパスくれたな、黒田だと思って、そこに俺もちろんね、もうここだと、せめてここで盛り上げなきゃと思って、大きな声で、ふざけんなよおいっつって、無口そうなってんだよ、え食べれると思って頑張ったんだからさ、詐欺だろこんなもん、シー
シー本当に、
うん、なって、で CM 入って、うん、あっと思って、うん、したらあの武田さんがスーッとスタッフさんのとこ行って、スタッフさんに山ちゃん激高してるから誰か謝った方がいいんじゃないかって
本当にブチ
切
れて
る。激高だよ。山ちゃん激高してるから。
激
高。うん、激おこじゃないよ。激高よ。
ね、
いやダメでしたね。さあ TBS スタジオからお送りしてます水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論なんですけどもね。まあその武田さんがこの前ガールズアワード。
おお、メールも来てましたよ、
ね。そうそう。あのまあ、ファッションイベントでございますけど ね私もあの13回ほど MC をしてもらいますけど ね、そのなんかね、そのデイデイのオリジナル T シャツを着てランウェイを歩くみたいなあってね、そうすごいですよ、もう、まあね、一生懸命練習してこられて、
あ武田さんも歩かれる、
武田さんが歩くってことになったら、そのデイデイの T シャツ着て、でしかもそれサプライズでね、 歩くっつって、武田さん真面目だから、アンミカさんに指導してもらって、
歩き方とか、
そう、全部練習して、忙しいのにさ、もうあの生放送終わった後のアンミカさんに教えてもらって、
真面目
で、そう、で、そこにあの、はい、オーブっていうね。アイドルグループの子たちがいて、うんうん、吉本に、それは JO1
なるほどなるほど
INI とかね、オクトパス、オーブっていて、オーブから2人ね、うん、助けに来てくれて、あ、言ったら武田さんいきなりね一人で歩くのも不安だろうから、ファッションショーだからね、そうで、やるって言ってさ、オーブの子たちもすごい、まあ、そういうの慣れてるからもう高身長でかっこいい2人なんで、うんうんうん、で練習とかずっとしてて、武田さんがしかもねギリギリに入ってきたの、その日なんか武田さん結構固めの仕事が直前にあったみたいで、うん、もうスーツ姿でもネクタイつけてももう飛び込みって感じがあってきて、で最後こうオーブとチェックするみたいな感じで、でもカメラもずっとドキュメンタリータッチで回してるわけで、なんか俺もねせっかく MC でいるし、ちょっと絡んでね、せっかくだから助けるとかなんかそのね、うん、持ってて、でこうまだスーツ着てる状態、ピシッとしたスーツ、ネクタイつけてる状態で武田さんで、両サイドにオーブの2人がいて、でこう歩く練習してて、でなんかこう黒田アナが応援してるみたいな感じで、あ、ちょっとじゃあそこに俺もね、MC ですけど今休憩中だからちょっと行ってね、激励なのでバーって行って、でそのね俺が見たまんまの感想でね、これオーブの2人の真ん中にいらっしゃるのはあのSP のチーフの方ですかっていうね、うん、そう、そしたら、うん、違いますって
きっぱりと、
違いますって、
違いますと突っ込むわけでもなく、
顔真っ赤にしながらケータリングの方に逃げてたから、
違います
で、そっから本番始まって、でやっぱ俺もちょっと心配だったの、俺ファッションショーってすげえ世界だなと思うのが、う、ね、結構歓声が露骨なのよ、
露骨、
キャーっていうとこと、
なるほどなるほど、
な
るほど、湧くとこと湧かないとこ、
そう、
はあ、厳しいですね、まあ、
なんて言うんだろうな、なんか情報としてこう見て、うん、あ、素敵だなっていう、まあ、モデルさんってすごいのが、はい、歩くことによってやっぱ見せるのは自分じゃないから、うん、身にまとってるものだから、情報を捉える方でこう結構静かに見える時間とかもあったりして、うん、でもやっぱ来てる人がやっぱ有名だったりとか、うん、そういう人に関しての感性って
すごい、ね、
みんなピュアだから、うん、ものすごい素直に感情表現してくれるの、コール&レスポンスも過ごしてくれるし、そう、だ結構心配だったら、言っても武田さんすごい方だけど、なんて言い方してた、おじさんじゃん、
まあね、年代的にね来ていらっしゃる方とね、
普通のおじさんじゃん、そういうところで見る子たちからすれば、
そうでしょうね、
そう、だからちょっと
確かに心配、
普通のプロのモデルさんたちが無音の中で歩くのってやっぱかっこいいのよ、その、
ね、
今もうモデルさんとしてこの任された服をみんなにこう最高の形で届けてゆっくり歩いて、しかも決めポーズがかっこいい、なんか見とれるじゃない、でもデイデイ T シャツ着たおじさんじゃん、
そう、
だから俺心配で、
ママの尺ですもんね、
結構ね、ランウェイって40メートルぐらいあるんだけど、これがね思った以上長いのよ、
長いですよね、歩くと、もしそんなことだったら大変ですよね、
だって何万人がずっと見てるわけだから、
ね、
でも手持ちぶさった、手持ちぶさ、
そうでしょうね、
うん、俺も何回か経験したけど、ずっとメガネの縁の右を触り左を触りで、
だよ、ね、
うん、
行って戻ってですもんね、
そう、大丈夫かなと、まあ、でもこれがね、
はい、
偉いもんでね、ちょっとこう頑張ってほしいと思ってるけど、
はい、
で俺も知らないサプライズが起きてたのよ、武田さんがね、武田さんが何番目に出るか把握したの、で武田さんの前の前の前ぐらいに、うん、シークレットって書いてあったの、
お
う
お
う、これ誰だろうなと思って、で俺舞台袖で見ながら、うん、シークレットの順番が来た瞬間に曲がプスッって行かと思ったの、
お
それで、
はい、
誰だって言ったの、でんでんてててんつってんでんでんてててんてんてん、ボンジョビ流れてきたの、
え、
中山筋肉ってなった時の、
あー、それね、
もう会場が幕張が揺れたのよ。どこー
っ、まあ今そうかもな、
すごかったのよ、うん、いやちょっと待てと、ね、うん、このあとね、 T シャツおじさんが来るので
やばいね、ものすごい盛り上がっちゃ
った、やっばーと思って、でも筋肉が歩いてる間中ギヤー
でしょうね、
ポーズ決めて、筋肉も気持ちよくなってゆっくり来て、でもあのもうボンジョビの曲流れで、うん、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでゆっくり筋肉やって、でてんてんてんてんって最後サビのね、で It's my life のとこでやんなきゃいけない、筋肉気持ちいいから、うん、It's my life が来る数秒前にまだ結構序盤にしたら、うん、これどうするんだろうと思ったら、てんてんてんてんてんてんてんってめっちゃダッシュするねとか。
なるほど。おいしいんだね。
いつまえる、いやー、そのいやーで、また会場がブワー、どこどこどこ、いや、ちょ、これはいかんぞ。
そうね、一回ピーク来ちゃいますね。
ドピーク来たぞ、これ。これ T シャツおじさん大丈夫かな
確かに。やばいね。
そう。で、うん、でも、あ、オーブがいるか、うん、オーブもサプライズだし、うんうん、
なるほどなるほど、なるほど、
かっこいいから、うん、いけるかと、でちょっと一回他のモデル探さんって
ね、
でもまだ消えない、
まだ消えないよね、
ざわざわが、うわこれダメだなって、
やばい、
やばいだこれ、
いよいよだ、
うん、こんなん食らっちゃったらこれどうすんだよと、うん、でいよいよ、
いよいよ、
そう。武田さん登場、
来た、
バーって来たの。でまず、うん、パッて映って、あれみたいな。うん、でもオーブが横にいて、うん、キャーってなった。やっぱオーブのパワーもあって、あと、はい、あのすごかったのが、はい、うわーってなってんの、会場が、うん。これ何かっていうと、うん、あのまだ筋肉の余波が残ってたのよ。うん、何個かあとまで、ざわざわざわざって。でそこになんか、
あ、なるほどね、
来たから。うん、なんかこう、うん、しかもサプライズだから、うん、
なるほど、
ね、お客さんもなんかちょっと確変入っちゃってて、
うんうん、流れがある、
うん、まだちょっとあのキャーブレーキ弱くなってるからキャーでオーブもいてくれるってのがあったから、うんうんうん、キャーってなって、武田さんもそれで多分すっごいアドレナリン出たんだろうね、うん、あの武田さんなんかよく分かんないけど、うん、急に、うん、何も入ってないはずのガムを噛み出した、ね武田さん何もどうだよね、ずっとくちゃくちゃくちゃくちゃ武田さんなんか一番かっこいいのがガムだったんだね、ずっとさ、なんかしてこれモニターで見たら
あれ
横にいるさ、武田さんガム食ってないです、いやだ、何なも食べてないです、武田さんも気持ちよかった、ずっとくちゃくちゃくちゃくちゃ、
あ、そう、
うん、ガム食いながらやってて、もう思ってた、戻ってきて聞いたら、武田さんガム食ってませんでしたね、食べてないですでも自分の中であの一番のかっこいいのはガムだったんで、ガムを食べましたって、そう言ってましたよ、本当に、うん、まあでもオーブのおかげもあったけどね、まあ武田さんって気づいた時にわーってやっぱこう年齢層がね、お客さんもいるから親子できてる人が、あ、武田さんだって、あともうデイデイもね、なんかちょっと浸透してきてる感じで、うん、でまあね、驚いたのはね、あのその全然ね、そこであの 歩くこともなく裏方なのに、まあ、真っ先にケータリングを食べた黒田のびっくりした、うん、ケータリング、モデル面ぶっかましてましたよ、なんか
あの
例のモデル面もう女優面とかモデル面とかすぐすんだよ、あの子激イタです、
いやいや、そんなことないと思いますよ、
本当にね、武田さんお疲れ様でしたという話だったんですけども、黒田アナに関しては本当すみません、あの全く言う必要がない私の密告が、
そんなわけないですもんね、
いやいや、マジでケータリング食べます
でもそんな、
あの、あのサンプルの化粧品持って帰ってた黒田さん、でも出てもいないのに、
女優面はしません、
女優面するマジで、あの黒田さんの女優面、ね、そう、
いや、そ
あ、デイデイもあるから、あのミステリーデーのねドラマに出んのよ、
はいはいはい、
それでなんか女優面でなんか首斜め傾けですね、
なんかね、うん、デイデーの、ね、
そう、
X、
そういうとこあんだよ、あの子、うん、さあね、はい、そんなことよりですよ、はい、私もね日々なんかこう結 結構芸人さんでみんなね携帯のメモかなんか使うじゃない、あのいろいろ思いついたやつ、ね、で時々なんかこうメモを振り返るときはなんかこうなんか書いてるやつないかなって言って、
俺もネタ帳みたいな、
そうそうそうそう、なんか時間を置いてみるとなんか、うん、ああこれなんか広げられそうだなとか、この技好きだなとか出てくるから、こう時々こう開いてみるんだけど、今日なんかたまたまね開いたら、なんかこう なんだこれ どのシチュエーションで何のために書いたんだろうっていう、
ワードで書きますもんね、
そうであったのが、あのクエン酸タランティーノって書いてあったそれだけ、クエン酸タランティーノだけで、まあ言ったら元となるのはクエンティン・タランティーノ ね、あの名監督クエンティン・タランティーノで、そのクエン酸タランティーノってなんでだろうと考えてて、
そっから広げる、
そう、でこれひょっとしたら俺、架空モノマネ芸人さんとかを考えてたのかなって、
なるほど、モノマネ芸人ちょっと変えますもんね、
俺ね、モノマネ芸人さんの名前の変え方がほんと好き で、
面白いです
よ、ね、でも何回もやけど俺も坂本冬美さんの即さんの坂本冬休みさんって俺めちゃくちゃいいと思うのよ、うん、ほんと好き で、
多いですよ、ね、みんななんかちょっと持ちられてます
も
ん、ね、
めちゃくちゃ好きなのよ、でこれみんなも あるかなと思って、だからちょっと今日それをみんなにも架空の、
あなるほど、
そう架空のモノマネ芸人さんの名前を募集したい、
実際いないけどこんなモノマネ、
そうモノマネ芸人さん名前で日本で関わらずもう世界でもいいです、
なるほどタランティーノさんみたいなパターンでも、
そう想像のモノマネ芸人さんっぽい名前、募集、だから私大好きな坂本冬休みさん、あとは小石田純一みたいな感じですね、
そうですね、
だからね石田純一さんのモノマネで小石田純一とか、ね、もろもろのモノマネ芸人で名前というふうに書いてもらえると分かりやすい、ね、あ誰だ誰だ誰だ誰だ誰だ誰のモノマネで、
なるほど
誰だ、まあ、ダジャレとかね漢字を逆にするとか
ありますね、
そうそうそうそう、反対語にするみたいなね、それ反対にする時のセンスとかもあるじゃないですか、
そうですね、すごい前を後ろにするとか、
そうですよね、そう譲るを譲らないにするみたいなね、
あ
れがすっごい好きなんです俺は、今日ちょっとみんなでやっていきましょう、はい、メールアドレス不毛アットマーク tbs.co.jp fumou アットマーク tbs.co.jp でございます。不毛な議論はディルドポイント制 DP 制を導入しております。メールを読めたリスナーに 1DP MVP には 10DP 贈呈します。 DP を貯めると素敵な商品と交換できますので、この機会に初めての方もどしどしメールください。あそうだ、そのガールズワードでさ俺浮かれてプリクラ撮ったの、そのプリクラもあの DP の
あ
商品
いいんですかプレゼント、
ぜひ
ありがたいです、
はい、あのまあ
ちょっとテンション上がってない顔されてるような気がしたら僕だけ
上がってない全然誰もスタッフ陣があの 4つ連続になってるんだよ、はい、私笑顔で、その最新の韓国のプリクラ機で撮ったやつなんですよ、逆に盛らないみたいな、だからもう本当俺です、俺スーツ着た俺がニコニコしてるやつ、
あでも貴重ですね、
証明写真のでもちょっと背景とか可愛いポスターとか持ってるやつから、あの、ね、私の SNS にも上げてますんで、
あそうですか、
ツイッターに、X かにも上げてますんで、
貴重
ですね、あのはい、
ぜひ
2億 DB です
そんな
みんな引くんで誰もいらねえよね、まあちょっとこの数字はまたお湯考えてみましょう、
はい、
10ぐらいだろうない
や
考えましょう、掲げよう、
はい、
うんね、でまあ、 あの番組のねハッシュタグ不毛954の方でも今もうねあの聞きながら感想とか、ね、あのご意見をいけたらなと、はい、ハッシュタグ不毛954のお待ちしてます。想像のままの芸人さんぽい名前募集です。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。あのさっきちらっと言ったねオーブ本当にね素敵なグループで、はい、もう本当武田さんを助けていただいて、武田さんもめちゃくちゃ感謝してて、でそのまあ吉本がね今ああいうグループをいろいろね、まあ JO1 もそうですし、そのねあと INI もいて、でこの INI の子たちとつい最近お仕事をしまして、でそれがあの、まあ、あざとくて何があるのね、新しくて、まあ、明日から新生、あざとくて何があるのが始まりますけどね、まあ、鈴木愛理ちゃんが MC になって、一発目が明日、松下洸平さんとあのちゃんがゲストに来て、びっくりしたのはやっぱ1回目でもね、もう鈴木愛理ちゃんも緊張している中、あのちゃんがね まあこんだけしっかりできるんだってぐらい、あのやっぱ大事で1回目なんでって感じで、いい暴れ具合で帰ってきました。松下洸平さんもいい人でね、あの暴れっぷりで、愛理ちゃんも楽しそうにやってたっていう会があって、でまあ、あのその、あざとくてないがれ の、まあ、収録がまた、2回目があったんで、それにそこにゲストで来たのが INI の中から3人来 て、ね、うん、来たのがね、尾崎匠くんって、はい、尾崎匠くんとあとあの田島翔吾くんと松田仁くんっていう、松田仁くんなんで、なんか、なんか顔面ルーブル美術館って言われてるんだって、
美しい、
ね、美しいって、この3人が来て、うん、でなんかね、でまあ私とまあ鈴木愛ちゃんで、はい、まあこの5人でやるんだけど、でまあテーマがね、今回はまあ秋冬ということで、うん、秋冬というのはこの寒くなってくることによって密着したくなる季節だと、で密着するためにはどうしたらいいんだと、あざとい技、そこのあざとい技、あの手をつなぐなり、ね、ね、そんなで中でもその手をつなぐっていうことに特化したところで、どうやって手をつなぐのが好きかみたいなことをこう言うわけさ、ね、で INI の今さっき言った3人がこれ理想の手つなぎシチュエーション、ね、で、まあ、で今回醍醐味はそれを実際やってみようじゃないかみたいな、でまあそっかと思って、で俺はまあ打ち合わせの段階で、なるほどなるほどと、うんうん、じゃあそっか、だからね INI のねメンバーと、まあ愛ちゃんがこうやってってことは、なんかキュンとするかもねなんて思った、うんうんうん、いやちょっとそこがな、やっぱお互いちょっとアイドルなのでざわついっちゃう、
それぞれの応援してる
方
が、
そう、
うん、なるほど
と思うんでと、うん、あの、うん、まあ、愛ちゃんのファンもいるし、
う
ん、アイエナルファンもいるし、そこは二人でやると、
う
ん、じゃあどうするんですか、
うん、そうだよね、
あの彼女役を山里さんがやってもらえますか、
彼女役です
、俺が彼女役、さっき言ったさ、めちゃくちゃ綺麗な顔してんのよ、
うん、そうですよ ね、
そこに俺を
ちょっとなかなかね難しいですよね、
むずいよ、
そうですよ、ね、
でしかも、はい、その3人が理想のキュンとくるシチュエーションでやるわけさ、
目線がねなんかあれしちゃうとね、
そうあれすると、で俺がボケちゃダメじゃん、
そうだよね、ボケちゃうとまた違うあれになっちゃう、ね、
そう
でなんかボケないのもね、
でボケないで俺が女の子やるって
そうですよね、
むちゃくちゃ難しいな、
確かに、
うん、でも INI の子たち真面目だからしっかりシチュエーション考えてきてるわけよ、まあ、でやらないわけにいかないじゃない、
まあそうだね、そうなっちゃう、
うん、でだからどうしようと思って、ね、であのどういう、だから俺もさ、もうなんかもうプロフェッショナルというか、これを成立させるためにはと、一生懸命から出たセリフね、あの、まあ、ジン君とかが答えるときに、うん、あの聞いた質問が、うん、どんな女の子が好みとか聞いてんの、俺気持ち悪くないでなんかちょっとじゃ あの強気な感じでみたいな、うん、分かった
っつってやってんだ
ね、うん、でも俺の中で強気な女性のさ、
ね、
キャラクターがさ、
うん、
どうしようと思って、うん、で結局やったのがさ、やたら髪をかき上げて口調が荒いっていうあのまさかの浅野敦子だったのよ、
なるほど、
もう髪ガンガンかき、ワンレンの髪をかき上げながら、
だいぶ90年代ですね、
うん、そう、そして言うわけさね、怖いの怖いんです、
101回目ですね、
う
ん、
そう、もう INI ポカーンよ、
分かんない
スタッフポカーンで、こう考えたらさ、うん、俺めちゃくちゃ収録で滑ってない、ずっとでいてでも
ずっと、
そう、いや危ないな俺は、
いやまあよかれですからね、
うん、でさやっててさ、 でこれはいかんなとかって、そう、他何があるかなと思って、
うん、女のね、
そう、
強気、
うん、ちょっと強気な女と思って、うん、で
次の
お前さみたいな感じで、
お前さ、
うん、何、うん、どうしたいかちゃんと自分の気持ちはっきり言うよみたいな感じで、ヤンクミだった、
また90年代の
また90年極性のヤンクミだった、あれ
約1回目、うん、極性、
そう、でずらそうと思って、でも強気なって言って、
うん、
で仁王立ちしてね、つなげるもんならつないでもらえよって言って、これ誰かなと思ったら、うん、ショムニだった、ショムニ
エスミさん
ね、エスミマイクあったら
分かんないな
全然よ。うん、結果どうなったかって言ったら、うん、INI が気遣って、うん、僕たちでやりますってそれぞれだから、まあ、ファンの人は結構それでいいと思うんだよね。
なるほどね、うん、確かに
あの彼女役を結局 INI がやってくれて、うん、綺麗です
しね、顔もそう
一応だから一回はあの尾崎くんとかなんか優しいから俺で試そうと思って、うん、なんかホワホワした子っていうね、子でなんかやろうとした時にさ、あの俺なんかホワホワした子がさ、なんか喋り方がさ、いやもうなんなのっつって、ねえタコミくんって言って、うん、ドブミっていうね、昔ラジオで私がやってたドブミちゃんっていう、それも違うってなって、結局はもう本当にあの。翔吾くんっていうね
やってくださったんですね、
あの彼女役だけど、これがなんかね、うんうん、妙になんかこういいなんかツヤのあるね、女性をやるのよ、中山秀幸きんに君です。うち、ん、来るのかい来ないのかいどっちなんだい2時です。千葉県ラジオネーム、うん、照り焼きとか、中山秀幸きんに君いいですね、
面白いですね。
今度ねあの生デミー賞と明日か生放送。
生放送
っ
すか。
夜ね、ヒデさん一緒だから。
あ、そうっすか。
言ってみようかな。あれ中山秀幸きんに君さんですよねって。ヒデさんってさ、あんなベテランなんで異常に優しいんだよ、ね、だから。言っても怒んなそう。まあ、言ってもね、沢尻さんのあれを食らったことがある人だから、今更何を言っても別にビビらないだろうね。
ぜひ、うん、ぜひやってみましょうよ。
そう。うん、ねということでね。ええー。さあ、あ、何お知らせが。あ、そう、これこれこれ今日言いたかったのよ、
はい、
どれ
これです、
ね、どけちょっとあったあった、
はい、
これですよ、はい、ねちょっとあのまあガールズアードね、はい、熱いお祭りを体験した私山里でございますが、はい、この不毛な議論も秋ならではのお祭りがございます。秋といえばお米の季節でございます。そうあの祭典が今年もやってきます。再来週10月18日水曜の山里亮太の不毛な議論は山里秋の半祭り2023開催2023だったかな。
そうね、
どっちか、うん、2023だね、これできね
まあまあ大丈夫です。
こちらの祭典、3年前に山里春のパン祭りに続くご飯半の祭りということで初開催しまして、リスナーのおすすめのご飯のお供をひたすら試食して MVP を決めるという実りの秋にぴったりな企画でございます。なんと第1回の特別審査員が伊集院光さん、ね、俺伊集院さんがソース焼きそば の、
あ、ね、
あの袋のソース焼きそばの粉をご飯にかけてずっと食べてくれた時にめちゃくちゃむせてる姿が俺すげえ好きでそうあったよ、あれ嬉しかったな、でもね俺そうだずっと言えてなかったけど伊集院さんがあの、はい、であのラジオで小木屋さんと喋ってる時に、はい、あのそう山里はあの旅行をあのエピソードトークするためにああれだ岡部のか、うん、山里旅行をエピソードトークするために旅行ってがダメなんだよなって言ってるの見て、うん、震え上がってたガクガク震えた田中の忘れてたそう、で伊集院さんねで2回目がアンガの田中ちゃんで3回目がママタルト、もういずれも素晴らしいジャッジをしてくれまして食べっぷりも最高でございました。で前回ねママタルトの大鶴ひまんくんが、
はい、
うまーちゃんを連発しましたから、
あしましたね、
そうです。で MVP はラジオネームタコチューズデーを叫ぶ王様の明太パスタソースに付属の海苔をご飯をかけたやつ、明太パスタソース飯、これもあったです。そして早速4回目となる今年の特別審査員を発表したいと思います。特別審査員はズンの飯尾さんです。飯が入ってるからずっと ねお願いしたんですよ飯尾さん、ついにそう半祭りの審査員に飯尾さんですよ。もう飯尾さんと山里さんもねもう知ってますよ、地方ロケの天才、全国各地いろんな美味しいものを食べてきて、うん、その素晴らしいコメントの中には舌を巻いた方も多いはず。
なるほど。
いやで番組初登場ですね、だからずっと朝の番組やってらっしゃったん で、ね、ちょっとあの大変だということで、ね、あの地方のロケもたくさん多いんで、うん、でもと言っても今はね朝はねジップ卒業されたとはいえ、うん、それでも毎日多忙の中、うん、スケジュールはすっごいタイトな中、うん、来てくれるということでね、で何度もねお願いしててね、
うん、
予算ラジオで会いたいです、うん、みたいなこと言って、うん、でこの半祭りとかもう来れないけども、うん、ってことで自分のねレシピを SNS 上げてくれたりとかして、そうですね、はい、そうで今飯尾さんテレビ番組で自分の料理コーナーも
やってますね、
ね、担当してらっしゃるんで、うん、レシピ本も出てますから、うん、料理上手なんです、はい、ということでアドバイスや逆に飯尾さんのおすすめの食べ方も教えてもらうといいの、うん、いいんじゃないかと。あとやっぱり外せないの名前ね、飯尾の飯はご飯の飯ということで、はい、もうこれはもう決定です。そして4回目となる今年もみんなのおすすめのご飯の食べ方を募集したいと思います。募集するご飯の食べ方ですが、少し説明するとですね、お供ですね、お供、はい、ふりかけとか缶詰とか漬物とかに調味料を足したり混ぜたりレンジで軽くチンするくらいの軽い手間で作れるものを送ってくださいませ、ね、その作るレシピはよ、物を送ってくれなくていいですからね、本格的に調理するのはなしと、手軽にできてご飯に合うレシピを送ってきてもらうと。もうほんとさっき言ったみたいにね、うん、袋麺の焼きそばの粉をかけるだけとか、ね、あれはあったもんね。ね、できれば分量とかね、わかりやすく。
そうですね。こ
大さじ何杯とか、ね、だってせっかくのいいレシピもね、ね、こっちの厨房で ね、うん、こんな感じかなって思ったのと違ってたの、はい、あれなんで。まあ僕はやっぱね、はい、うん、ツナマヨネーズが。
それ言ったらおしまいっす。好きですけどね。
あとね、はい、でもうパン祭りはもうほんとマジで、はい、チーズか、うん、まあこれは本当あれですけど、丸ごとソーセージっていうね、パンに、うん、ケチャップをかけて焼くっていう。
まあ美味しいですよ、もちろん。
まあ名前はホットドッグって言
う
んですけ
ど。うまいに決まってますけど。
こんなオリジナリティのない人間じゃないです。まあ、あとねご当地のやつとかでもあったりするじゃん。
ありましたね、まあ、北海道のあれみたいなやつですね。
そうそうそう、あと
ちくわのやつ、
ああそうそうそう、
ね、ね、ちくわパン、
ちくわパンね、どんぐりのね、うんうん、どんぐりのちくわパンとか、うん、福岡だったらね、まあ、まあ酒明太とかね、言ったりしますし、
そういう情報もね、
うん、ぜひちょっと、まあ、とかもこのアレンジね、はい、まあ、オーマイ昆布的な ね、
あ、そう
ね、お菓子を使ったリトルグルメみたいなね、うん、もう世代で分かんないだろうな、オーマイ昆布ね、うん、あれびっくりしたけど、秋元康さんなんだよ ね、
原作的な、
びっくりした、なんね、悪魔と契約したのかな、そういう才能をね、
すべて、ね、
ちなみに、ね、ちなみにじゃねえ、宛先だった宛先メールアドレス、ふもアットマーク tbs.co.jp、 fumou アットマーク tbs.co.jp でございます。締め切りは10月14日土曜日、詳細はホームページに載せますのでぜひチェックしてくださいませ。ということで、再来週ですね、再来週10月18日山里秋の半祭り、もう徐々にちょっと募集もっていうか、
そうですね、
うん、SNS でもちょっと楽しんでいこうかなと思ってますね。そう、写真とか載せながらやってくれたら、私もちょっとリツイートしながらコメントしたりとかしたいなと思ってますんで、もう始まりますよ、ね、特別審査員にずんの飯尾さんが登場です。お楽しみに。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
さあ、向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。